私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。目から鱗、目から鱗が落ちる、こういうことわざがございます。意味の説明は次のようにありました。あるきっかけで今までわからなかったことが急に理解でき、視野が広がるような状態を指す言葉。視点は、今日第一の朗読でお読みいただいた、使徒言行録9章のことであります。第一の朗読で、サウロは、主の弟子たちを脅迫し、殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それは、この道に従う者を見つけ出したら、男女を問わず縛り上げ、エルサレムに連行するためであった。教会の迫害者としてのサウロが、ここに登場してまいります。フィリピの信徒への手紙3章に、パウロは自分自身について、熱心さの点では、教会の迫害者、このように言い表しています。聖書に対する熱心さから、律法に対する熱心さから、彼は教会の迫害者となったのだと言っているわけです。ところが、ダマスコに近づいたとき、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたのでありました。サウルは地面から起き上がって目を開けましたが、何も見ることができなかったというのです。一方、主は、弟子の一人、アナニアに現れ、サウルという人に手を置き、元通り見えるようにするようにと告げたのです。アナニアはサウルを訪ね、告げています。途中で現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また、聖霊で満たされるようにと私をお使わしになった。アナニアが手を置き、サウロが聖霊に満たされると、目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになったというのです。見えるようになったサウロは、すぐあちこちの街道で、この人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えたのでありました。目から鱗とは、あるきっかけで今までわからなかったことが急に理解でき、視野が広がるような状態を指す言葉。このような説明がございましたが、確かに一般的にはこのような意味となるのでしょう。しかし、これと決定的に違う聖書が意味することは、そこに神の御心があるということであります。一般的なことわざとして意味するのは、人間の経験にとどまるでしょう。しかし、サウルの経験は個人的なことでは決してなく、神の御心によるのです。そのために、神の御心のために、一時彼は見えなくされたのであります。 見えるようにするために見えなくする、される。ここに神の御心があるのです。神の御心はサウロを異邦人宣教者として用いるためにあったということがわかります。私たち人間の思いは見えるということに意味があると判断するでしょう。しかし、神の御心は見えることだけではなく、見えないことにも意味があると教えているのです。復活されたイエスは、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。これは、使徒言行録一章にある言葉でございます。その通り、復活の朝、マリアに、その日の夕方、ユダヤ人を恐れる弟子たちに、エマオへの途上にある弟子たちに、8日の後、信じることができないトマスのために、そして今日、ガリラヤ湖で漁師をしている弟子たちに、復活の主はこのように、いろんな場面で弟子たちに復活されたことを表されたのでした。しかし今日、漁をしていた弟子たち、私たちの目には不思議に思えるのです。イエスの弟子であったことを忘れたかのように、イエスに招かれる前の状態、それは漁師として、そしてガリラヤ湖で漁をしていたということで、すべてが元に戻ったかのように思えるのです。復活後、復活の主に出会い、喜んだ弟子たちが言いました。今日弟子たちとされる、以前漁師となっている弟子たちには、その喜びも失われているかのように思われます。しかも聖書を読んでいくと、そこに立っているのがイエスだとはわからなかったというのです。日常に戻った私たちも、この弟子たちと同じようではないでしょうか。復活後、弟子たちが漁師となっていたように、私たちも日常の生活に戻り、元の姿に戻っていることはないでしょうか。今日、漁をしていた弟子たちの姿は、まさに私たちの姿なのであります。主が復活された週の初めの日の朝、私たちは礼拝の場に集められます。罪の許し、御言葉を聞き、聖霊が与えられ、祝福を受け、派遣されていくのであります。しかし、日々の生活に戻ると、そのことを忘れ、以前のように生きている私たちがいるのです。日常の中で漁をする弟子たち、船の右側に網を打ちなさいとイエスは言われました。漁師としての経験からするならば、イエスが言われることは常識的ではないんです。夜明け前に取れなかった。夜が明けて 取れるはずはない。彼らの経験から言えることでした。しかし、主は言われることだから、網を打ってみると、魚はあまりにも多く、もはや網を引き上げることができなかったというのです。日々の生活の中で、私たち人間が常識と思われること。しかし、主が語られる御言葉は常識的ではないことがあるのです。人間の限界とそれを超えた主の恵み。それは人を罪の自覚へと導くのであります。シモン・ペトロは主はと聞くと裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだと言います。主と聞いて、裸同然である自分に気づいたわけです。創世記を開くと次のような出来事が記されています。主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べるなと命じた木から食べたのか。善悪の知識の木から取って食べてはならないと命じられた、人間、アダムとエバでありましたが、皆さんもご存知のように取って食べてしまう。そうすると目が開けたというのです。そして裸であることに気づいたというわけです。確かに彼らは善悪の知識の木を取って食べ、目が開けた。言うなれば見えるようになったはずなのですが、しかしそれはサウロが経験したことと反対のことであったんです。見えなくて良いものを見えるようになった。善悪の知識の木。これは良いものを見るだけではなく、悪いものも見えるようになった。悪。ここで言うならば、自らの罪ということでやりましょう。裸であるということは、このここで言う罪意識を指しているわけであります。主だと聞いて、彼には、ペトロには罪が芽生えたのであります。イースターの日、私たちは二つのまだということについて聞きました。私たち人間の目に見るまだという言葉には否定的な要素があると言えるでしょう。何かこう足りない、十分ではないということが言われているように思うんです。確かにまだ暗い、まだ理解できなかったというまだは足りなさや未熟さ、そういったものを私たちに示しているように聞こえるのです。しかし、聖書が言うまだ暗いとは、ただ否定的な意味ではなく、やがて明るくなるのだ という希望へとつながるまだである。まだ理解できないとは、やがて理解できるようになるという希望を示すまだであるのです。私たちはイザヤ書60章から聞きました。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。これがまだであります。まだ暗い、まだ闇に包まれている。ところがここは、この箇所は次のように続いているのです。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。このしかしに神の御心がある。それは人間のまだという状態にかかわらず、一方的に実現されるしかしであります。それは今日の日課でサウロや漁をしていた弟子たちに見られます。悪霊者であったサウロ、ダマスコへ向かう途中のサウロはまだという状態であったでしょう。しかし主によって目は閉ざされ、再び開かれた時、目から鱗のようなものが落ちたのです。そしてサウロは異邦人に宣教する者として使わされることになる。これがしかしであります。これが復活であり、新しく生きるということであります。漁をしていた弟子たちよ、収穫がなかった。これがまだという状態でありましょう。また復活された主が立っているのに、それがわからなかった。ここにも彼らのまだという状態があるのでしょう。船の右側に網を打ちなさいという主の命令、これに従った時、多くの収穫があったんです。これがしかしであります。この恵みのうちに生きること、これこそ新しく生きるということに他ならないんです。ペトロは主だと聞くと裸同然だったので、海に飛び込んだ。復活の主に会うとき、自分の罪を思い恥じずにはいられない。これは復活の日の朝におけるまだという状態に重ねることができるでしょう。そのような人間に対して主はしかしと告げられるのです。それはまだある罪を消し去るということではなく、許すということ、見えなくするということ、覆いをかぶせて見えなくするということで示されているのであります。これが復活であり、これが神の印のうちに新しく生きるということです。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかったとありました。すでに夜が明けた。これはまだ暗いうちに対応する言葉でしょう。まだ暗かった。しかし明るくなったのです。ところが弟子たちにはそれがイエスだとは分からなかったのです。 彼らの目には鱗のようなものがあったということではないでしょうか。神による神の目的が鱗のようなものとして私たちに、弟子たちに、鱗のようなものを通してその目が塞がれているのです。一旦見えなくして見えるようになるためです。本当のものが見えるようになるためなのです。イエスだとそれが分かったのは、最初はイエスの愛しておられた弟子でありました。どのようなことがきっかけで見えるようになったか、それは大量の魚であります。言い換えるなら、それは恵みということでありましょう。私たちに与えられる恵みが復活の主を見えるようにする力なのです。次に見えるようになったのがペトロでありました。主だと聞いて言葉によって呼び覚まされたのです。罪を自覚することによって主がわかる。罪人である自分を自覚することで、その罪を許すために十字架の死を遂げ復活された主が初めて私の主と分かる。このことが示されているのです。そして残された他の弟子たちはどうでしょうか。大量の収穫でも分かりませんでした。主だと聞いたペトロと共に分かったのでもありませんでした。彼らが分かったのは、12節で、あなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知ったからであるとあります。つまり、その直前にイエスが朝の食事をしなさいと給仕されたその時、彼らはイエスが分かったのです。復活の場面を見てまいりましたが、ここから教えられるのは、まだという状況に閉ざされているのは、神によってその目が開かれるためだということです。サウルの目が閉ざされたのは、同じく神によって見えるようにされるためなのです。復活の場面で、マリアであれ、弟子たちであれ、それぞれ目が閉ざされ、主は分かりませんでした。それは主に出会い、その主によって目が開かれるようになるためなのです。このことは、例えば私たちが日々の生活で経験をする悲しみや苦しみというものがあるでしょう。しかしそれは神の喜びに預かるためではないかと思うのです。悲しみや苦しみがない方がいい。私たちにはそのように思えるのです。しかし、そのような経験をするのは、その経験を通して目が開かれるため、神の喜びが本当にわかるようになるためなのです。復活の主は給仕をします。給仕をするとはサービスということであります。これによって 他の弟子たちにも分かった。礼拝のことをサービスと言い表しますが、このサービスはまさに給仕をする。私たちが神にサービスをするのではなく、復活の主が私たちに仕えてくださる。給仕してくださる。さあ、食事をしなさいと、聖餐に招いてくださる。その時なのです。復活の主が給仕されたように、日々の生活で閉ざされた私たちの目を防いでいた、鱗のようなものが、礼拝のたびに復活の主によって開かれるのです。ですから繰り返して、復活の日の朝、復活の主のサービスを受けるために、私たちはこの場に集められるのです。主の御言葉と、主の恵みをいただいて、聖餐の恵みに預かって、主の祝福を携えて、私たちは、